私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にありますように。東海歴では開校節を迎え、新しい一年が始まります。開校節は11月30日に最も近い日曜日を第一主日とする、このように定められております。今年は11月29日がそれに当たったわけであります。昨年から使用し始めた改訂共通聖書日課に見る変更について、これまでも何度か注目をしてまいりました。先週開校節第一主日の日課でも大きな変更がありましたので、それについて触れたわけであります。改訂前の聖書日課では、教会歴の始まりはエルサレム入場が選ばれており、クリスマスにお生まれになる幼子は十字架の死を遂げる主イエスであることを確認する機会となっております。これに合わせて年齢色も四旬節と同じ紫が用いられてきたわけです。ところが改訂された聖書日課では、エルサレム入場十字架の直前の場面ではなく、終わりの日について告げる箇所が日課として選ばれているんです。これについては月報で確認していただければと思います。こうして開校節を通しての主題が十字架の主イエスを待つことから、再臨の主イエスを待つことへと変更されたということを私たちは知るのであります。この1年、私たちはマルコによる福音書を中心に読んでいくことになりますから、まずはマルコによる福音書の特色に触れてみたいと思います。そのためには共感福音書といわれるマタイやルカの福音書との違いに注目することが理解の助けになるでしょう。マタイによる福音書はアダムから始まってイエスに至る系図を冒頭に表して、イエスがダビデの子であることを言い表しています。ルカによる福音書はいわゆるクリスマス物語を書き記し、イエスがどのようにお生まれになったのか、このことを告げております。一方マルコによる福音書によると、それらに一切触れられていないことがわかるんです。それらに全く興味を示していないようにさえ見えます。そしてこれがマルコによる福音書の特徴の一つとなるので、この福音書は神の子イエス・キリストも福音書の始めと書き始めていますが、イエス・キリストの福音とはイエスがどのようにお生まれになったかではなく、またどのような血筋であるかということでもなく、イエスは誰であるのか、すなわちイエスはどのように生きられ、そしてどのように教えられたか、ここに注目する点があるというので、ですからこの福音書の始まりに登場しているのは、そのイエスを指し示すものである。洗礼者ヨハネに他ならない。そ そしてヨハネはその主イエスへの道を整え、まっすぐにするものとして登場しています。ヨハネが指し示すそのイエスこそ、対抗説第2の主説の今日、洗礼者ヨハネが登場してまいりますが、これは改定以前の日課から変更されていない例です。しかし対抗説の主題そのものが変わったとすれば、同じ日課であったとしても、そこから聞くべきことはおのずから違ってくるものだと思うのであります。カトリック教会のアメリア神父、洗礼者ヨハネの活動について次のように書いています。ヨハネの洗礼活動はイスラエルに今終末の救いの時が訪れつつあることを告げている。まさに主イエスが来られることによって救いの時が近づいている、このことをヨハネはその洗礼の活動を通して人々に知らせているのだという。さらに洗礼者ヨハネの活動の根拠に次のように言います。紀元後1世紀のユダヤ教では、かつて市内でイスラエルの民が最初の洗礼を受け一つの神となったという思想が終末大望と結びつい、終末の救いの準備のために神が洗礼を受けるという予言が信じられている。それでヨハネが洗礼を始め、イスラエルの民は終末の訪れが近いことを知り、ユダヤ全土からヨハネのもとに集まってきた。少し分かりにくかったと思いますが、かつて市内でイスラエルの民が最初の洗礼を受けた、こういうことについてパウロは次のように書いています。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通り抜け、皆雲の中海の中でモーセに属するものとなる洗礼を授けられた。出エジプト後のイスラエルの民がモーセに属するものとなる洗礼を授けられたのだ。このように書いています。この故事が終末大望の思想と結びついて、救いの準備として、終わりの日の救いの準備として洗礼を受けることが、こうしてヨハネの洗礼活動は終末の救いの準備のために展開され、人々はそれに応じてヨハネのもとに集まってきたということが分かります。このことからするならば、今日ヨハネが指し示す後から来られる方である主イエスは、再臨の主、救いをもたらす主メシアであるということがはっきりとしてくるので、さて江口佐伯先生の著作にルターの脱構築という本があり、これまでも何度か出てまいりました。その第4章3つの E、 次のようにあります。3つの E とは、エコロジー、エコノミー、イキュメニズム、これらの頭文字になります。これらはいずれもギリシャ語のオイケオーに由来する。オイケオーは住む、宿る、共にいるという意味を持 3番目のエキュメニズムについて次のように触れています。これはオイケ王の派生語オイクメネに由来し、全世界のことである。このことからエキュメニズムに関してシダの拡大が必要である。エキュメニズムと言いますと、通常キリスト教の教派を超えた集まり、超教派の活動をエキュメニズムとかエキュメニカルなんとかとか、そういう表現をするわけであります。教派を超えて共にいることは大切なことではあるのですが、江口先生は視野の拡大が必要であると指摘しているのです。エキュメニズムのものの見方のをもっと広くすべきだというわけです。なぜなら、通常キリスト教のと限定して理解されるエキュメニズムでありますが、その語源からするならば、決してキリスト教信仰を共にしているという枠組みに限られたものではないはずだからです。それは全世界を意味しているんです。つまり信仰を同じくするものだけではなく、信仰が違うもの、信仰を持たないものの区別なく、共に住み、共に生きる。そして、全世界を語源とする言葉、エキュメニズム、真のエキュメニズムは実現していくのであります。私たち教会の交わりも、お隣のカトリック教会との交わりを深めてまいりましたが、それは、同じキリスト教信仰を持つということだけで交わりを始めたわけではない。もちろん教派を超えて互いに理解し合い尊重することはその交わりの第一歩でありますが、私たちの目指すエキュメニズムはそこにとどまらない、とどまりたくないと言ったらいいでしょう。江口先生が指摘しているように、視座の拡大をそこにもたらし、教会間の交流という枠に収めてしまうのではなく、全世界に開かれた本来のエキュメニズムを目指したいのです。それは私たち両教会が祈りと力を合わせ、地域の方々のために奉仕していくようになるためで、それは全世界という規模と比べると無意味にさえ映る小さな働きである。小さな地域に限定された働きに移るかもしれません。しかしそれはそれら各地で展開される小さな働きが集められてこそ、やがて全世界に生きる者が共に住み共に生きるエキュメニズムが実現されていくのではない。そしてその全世界を相手にした神の働きに参与すること、これこそ私たち教会に託された宣教というのならない。以上のことを踏まえ、第二の朗読でお読みいただいた箇所に目を向けたいと思います。次のようにありました。ある人たちは遅いと考えているようですが、主は約束の実現を遅らせておられるのではありません。そうではなく、一人も滅びないで皆が悔い改めるようにと、あなた方のために忍耐しておられるのです。主が再臨される終末の時は、 すぐに来る、そのように信じられていました。しかし実際はなかなか訪れることはなく、終末が遅れているという問題が表されたのです。教会歴の1年の終わりを迎えるにあたって、目を覚ましていなさいと繰り返し教えられた箇所に触れてまいりましたが、それらは終末が遅れているという中で、人々に緊張感を保って待つことを教えたのです。そしてある人たちは遅いと考えているようですが、終末が遅れている、再臨の主は来ないのではないかと考える人々に告げています。それは遅らせているのではなく、一人も滅びないで皆が悔い改めるようにと忍耐しておられるからであるという。今待つ施設を過ごしている私たちですが、私たちが待つ以上、主ご自身が全世界に生きるあらゆる人々が一人も滅びないで救われるように待っておられるのだと言われているんです。さらに十五節で次のように言われています。私たちの主の忍耐深さを救うと考えなさい。私たち教会が成長するのは、教会を大きくするためでも、財政的に豊かにするためでもありません。この忍耐して待ってください。主の御心に、再臨の主が来られたとき、一人も滅びない救いに預かるようにするためなので、まさにエキュメニズム、全世界に生きる全ての人々、誰一人として滅びることが望まれていない、この神の御心を表すのが私たち教会の宣教なんです。それは私たち自身がまず主によって大切にされていることを知ることでしょう。そして私たちの周りの家族、知人、友人が大切にされていることでしょう。そしてまだ出会っていないこの地域のたくさんの方、日本の国内の方々、世界のすべての方々、それらの祈りの痛みに心を寄せ祈っていく、このように小さな働きから始まっていくものでしょう。この礼拝の場は私たちが集められ祝福を受け御言葉をいただく場であります。しかし御手教会では宣教の中心は礼拝、このように考えています。この礼拝に御言葉を受け、聖霊の交わりを与えられ、祝福を受けて派遣される私たち、それぞれの生きる場所で宣教をするのです。それは人生に仕えていくことに、私たちの宣教は父として進展が見られないように思われることもあります。しかし神は私たちの小さな無力に見える宣教を通してさえ、一人でも多くの方々を救いに至らせようと待っておられ、望んでおられ、最高説は主を待つ施設でありますが、実は主が私たちの宣教を通して全ての人々が救われるのを忍耐 して待っている。このことを私たちは覚える季節ではない。洗礼者ヨハネは主イエスを指示しました。私たち教会の中、全世界キリストを指示し、神と全ての人との間の道を整え、まっすぐにする。ここに私たち教会のなすべき宣教の目的が明らかにされているのであります。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とはあなた方に満たし、聖霊の力によって